江口さんのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口さんです。江口さんのキョンキョン京都、2月の放送になりますが、本日も名古屋からリモート放送でお送りさせていただいております。2月入りましたやつがね、皆様いかがお過ごしでしょうか。緊急事態宣言ね、まだ続いていたりなんかすると思いますが、京都はですね、たまに行くことあるんですよ。でもね、今日はたまたま名古屋から収録させていただいておりますが、なんかな、こう行くとやっぱり人が少ないなってのはやっぱり感じますね。はい、ですからこう去年のね、昨年の5月の時にとか少し様変わりしているのかもわかりませんですが、ね、本当にこう、まあ、外国人の方も少なくなってしまった京都でございますが、日本の昔の雰囲気に近いという感じがしたりするんですけどね。まあ、そんなことで、今日のお話はですね、いつも名古屋の話からね、京都の話をするわけですよ。はい。だから、まあ、その話もね、いいとは思うんですが、だんだんだんだんこうね、様変わりしていくという形でありましてですね。今こんな時代ですので、あまりこうね、訪問というか、歩いたりしちゃいけませんので、ではということで、今年に関しては少しこうね、考え方を変えましてですね、今日はですね、僕がちょっと興味持ってること、京都の何かというわけではないんですが、興味持ってることで京都には何かないだろうかという話になっていくわけなんですけど、最近ね、まあ、お酒飲むことが、もっぱら多かったりなんかするんですけど、自宅で飲むことがやっぱり増えましたね。やっぱり外出できないということで、まあ、その中で、ビール飲んだり、ウイスキー飲んだり、バーボン飲んだり、ね、日本酒飲んだり、焼酎飲んだりということもしたんですが、もっぱらね、最近ワインにちょっと興味が出てきまして、今日このワインの話をしようかなということだったりするわけですよ。ね、自宅でゆっくりこう、飲むのもいいんじゃないかなと。ただ、お酒の種類によって、ね、おつまみになるものってやっぱ変わってきたりなんかするとは思うんですが、このね、ワインってね、僕はどちらかというとこう、ね、海外のものっていうイメージがあったんですが、なんかこう日本のワインも、ね、美味しいんだなっていうのを最近、知りまして、でこのきっかけ何かっていうとね、山梨県に行った時に甲府で泊まらせていただいたホテルなんですけど、そちらで1階のねラウンジでワンコインでワインが飲めるというお店があったっていうか、ね、そういうラウンジがあったんですよ。でそこで話していただいて飲ませていただいたんですが、まあワインってこんなに美味しいもんなんだと、日本のワインって、まあ、そこからこう少しね興味を持ちまして、まあ、酒屋さん行ったりとか、外食する時もあんまりないんですけど、ワインっていうのを気にするようになって、まあ、でももっぱら買ってくること多いですね。自宅の方に買ってきて飲むことが多いんですけど、寝る前に少し一杯だけ飲むっていうのは最近こう日課になった。体にいいっていう話もあったりするんですが、アルコールが体にいいのかどうかって分かりませんですよ。これ分かんないですからね。ただ、まあ、そういう噂を聞いたので、飲んでみようかなっていうことでね、このフルーティーなね、やっぱりブドウがメインのワインですから、やはりこうね、なんちゅうのは高級感ありますよね。私の血液はワインでって、私の体がワインでとか、そんな話も出てきますけど、それは僕にはないですから、はい、普通の生身の人間ですのでね、はい、そんなことだったりするんですが、まあそんなことでですね、京都でワインがあるのかと、京都産のワインがあるのかって話になってくるわけなんですが、あるんですね。日本酒はね、酒蔵っていうのがやっぱあるじゃないですか、あちらこちらと。で、結構調べて飲ませていただいたこともあるんですけど、じゃあワインはっていう話になってくるんですが、これあるんですね。京都のね、丹波ワイン有名なんです。これ僕は実はまだ飲んでないんですよ。はい、で機会があれば飲んでみたいなってことで今日はいろいろと調べてみたんですけど、1970年の17日、まもなくですね、4月って再来月じゃないですかね、だったりするんですけど、京都府ね、これ府内郡ね、京丹波町というところにね、会社の方があるみたいですが、これ JR に行って行くと園部駅から無料シャトルバスがあるという話でございますが、すぐそばなのか近くないんだね、やっぱりちょっと距離あるんだよね、確か。なんかそんな話をお聞きしておりますが、これやっぱりね、試飲をしてみたい、飲んでみたいっていうので、現地に行ってみたいなと思ったりするんですが、これが一番困るのはですね、お酒を飲むと車運転できませんので、どうしても交通機関を利用しなければならないということで、園部から、 まあ、このシャトルバスに乗って行ってみようかなというのをちょっと考えたりするんですね。ただこの通販、ね、通信販売もしているみたいなので、まあ、通信販売に限らず、これ確か京都のお土産屋さん、駅の、ね、お土産屋さん行くと、まあ、日本酒も置いてたりなんかするんですが、この京都ワインっていうのかな、ね、丹波ワインっていうのかな、があった気がしますね。はい、なんか僕見かけた気がしますんで、あのもし機会があればちょっと買ってみようかなと思ったりするんですけどね、この和食に合うワイン、これが京都の丹波ワインの、ね、お話だったりもしますよね。ワインの作り方っていうのは僕あんまり詳しく知らなかったんですよ。いろいろ調べたんですけど、このワイナリーセラーっていうの、ね、このワイナリーっていうのがやっぱりなければならない。でもワイナリーって一体何だというところからスタートするわけですよ。でこれがいわゆる建物、要するにワインを作る建物、ね、でこれって何かというと、ワインって非常にこう温度に対して、ね、シビアなのかな、だったかするんですよね。だから建物の中で結局20度から25度に保たれてる。ただ夏は当然外が暑くて中た、ね、やっぱり暑くなっちゃいけないので、まあ、エアコンつけて、ね、20度から25度ぐらい。でも逆に冬の晩かはこれ多分思うんですけど、京都でも海の京都に近い方のこれ山の京都っていうのね、あたりですね、これその辺のあたりっていうのは、このあたりって非常に寒かったりすると思うんで、そうなるとこの温度調整っていうのがやっぱり難しいですよね。だから冬も20度ぐらいに抑えているという話をね、出てなんかしますよね。だからそういう話だったりするんで、だから非常にこう温度の調整というのは難しい、ね、飲み物だったりします。まあ、そのあたりが非常に苦労されているのかなと思ったりするんですが、まあ白ワインは半年程度、ね、赤ワインは12ヶ月から24ヶ月程度で、熟成、ね、樽熟成を行い、それから、瓶詰め、で瓶詰めをしてからもなおさら、なおかつですね、こう熟成をしていく、もう瓶の中でも熟成するのかな。このあたりがやっぱりこうウイスキーとかとやっぱり違うのかなと思いますよね。樽の中で熟成させてっていうね、うん、まあ、そのイメージがあるんですが、まあ、その月日を、得てですね、経てですね、そうするとやっとリリースに発売されるという。だからこの収穫から半、お手元に届くのにまだ半年以上かかる、半年じゃないんでね、これ最長で5年ぐらいかかるね、話ですよ。まあ特にこの白ワインは半年程度で熟成、それからまだ瓶詰めしてから瓶の熟成があるんですけど、赤ワインはまあ、さらにね、半年以上、12ヶ月から24ヶ月程度かかって、それから瓶熟成するわけですから、時間かかりますよね。ねえ。まあそんな感じで、まあお手元に届いて、ね、皆様、まあ僕もそうですけど、ね、飲ませていただけるという、そんな話だったんですね。まあ、12月にブドウ飲みはね、まあこれはね、新しい芽をね、出したりとかするんですが、4月、5月にね、新しい芽が出るのか、4月、5月に芽が出るんだ。で5月から8月にかけて、まあ、いろいろ 手入れをする。この時期っていうのはやっぱこう春先からねあるので、やっぱりこう何ていうの、日差しがね、必要なわけですよ。でいい日差しを浴びた、日光を当たるようなところに置いたもので、育てていくというね。で8月9月に収穫して、で仕込みをして10月から11月に酒造、ね、熟成、いわゆる発酵という立場、ね、状態にするのかな。でそこから寝かすわけですからね。だからやっぱり時間かかりますよね。だから今年収穫したものは今年飲めない、ね、ワインにはならないっていうことなんですね。1年かかるわけですから、やっぱりね。まあ値段的なものを言うと、まあお手頃なのか1700円から3800円ぐらいのものが、丹波ワインさんの商品らしいですね。このワインってね、実はね、いろいろ調べたんですけど、スーパー行ったりとかすると、ね、本当に300円台、400円台で、チリ産のワインって売ってるんだよね。あの普通のサイズが、これね、一体いくらで買っていくらで仕入れてっていうね、生産者さんはどうなってるのかなって思ったよ。ほんで多分ね、手間暇かけたものがこの高額なものじゃなくて低価格で買えるっていうのはね、なんかこう、なんかどうなのかなって逆に心配になっちゃうんですね。だけど一つ言うのは、このワインのグレードってやっぱあるじゃないですか。たくさん、こう、たくさんというか、長期間寝かせたものっていうのは、やはりこうね、高価格になってる。やっぱりね、年号でこう大切にされてるワインっていうのもあるじゃないですか。なんか僕の中ではそんなイメージしかなかったんですけどね。 だけどそれが本当にこう美味しさっていうのかなに、ね、生まれ変わっていくとは思うんですが、そんな高いもの僕は飲んだことがないんですよ、はい、でまだ白ワインと赤ワインの違いがやっと僕は分かってきたぐらい でどちらが好みかというと白い方がいいですね僕は。なんかで赤ワイン、まあ、色がついてるのもいいと思うんです。最初で赤い色がいいなと思ったんですけど、最近もっぱら白の方がなんかこう透き通ってる、ね、透き通ってるっていうかね、あの透明度がある方の方がなんかいいなって思って、ね、飲ませていただいてますけどね、まあ、そんなことですね。この、丹波ワインに限らず他にはないのかということで調べましたら、これあるんですね。天の橋立てに、ね、天の橋立てにワイナリーがあるんですよ。ワイナリー株式会社さんがあるんです。ですから京丹後じゃなくて、あのあれはどの辺の宮津の辺になるのかな、天の橋が。だから本当海の京都舞鶴のそばであったりするんですが、紅茶でもワインを作っているという形だったりがしますが、やはりこう思うんです、京都のワインっていうのは和食に合うイメージっていうのがやっぱあったりするんですが、じゃあどこで飲めるのかという形になってくるんですが、やっぱり京都市内でも飲むとこはあるみたいですね、祇園あたりね、あれから丹波、あれからね天の橋立と、この3つ3カ所が、ああこう試飲ができる場所、ワインがこう飲める場所っていうのは京都のワインがね飲める場所があったりかするというお話だったりかするんですけどね、なんかこう調べていくといろいろとねこう面白いっていうか勉強になりますね。あの工場見学もね、買い物もいつか行ってみたいなと思うんですが、なぜこの雪の降る時期というのはなかなかねこう車走らせて行くこともできませんし、まあ電車で行かなきゃいけない場所ですから、何しても飲酒運転もまずいですから、ですからこうね、まあ京都駅から JR 坂の路線に乗ってね、総武の駅まで行って、もちろんこう予約をしてですね行ってみようかなってこともちょっと考えたりしますよね。もちろんこうね舞鶴あたりからですと逆の発想ですからね、降りたりなんかしてね、行ったことある人もいると思いますよね。ただ本当に思うんですけど、このワインの飲み方っていうのはやはりね、食事に合うワインやっぱりこれを選ばなきゃならないのでね、えですから、まあ、いろんな飲み方もあると思います。お酒飲み方ってそうですね、いろんな飲み方あると思うんですけど、なんかそんなことを、改めて思いますね、はい、京都がね、興味があるこのワインっていうね、今日のワインの中でも京都のワインっていうのを今日はご紹介させていただきました。もし機会がございましたら、ね、京都に住んでる方っていうのは、知ってるよという方が多いのかなと思いますけどね、もしよろしければ信じていただいてもいいのかなと思ったりしますね。まあ、こういう世の中ですので、通販ね、取り寄せてご自宅で飲んでいただきたいなと思ったりしますよね。まあ、そんなことでね、まあこんな感じでね、今年1年間いろいろとね番組の内容も変えていかなきゃいけないかなと思ったりしましてね、ですからこう興味のあるものを一つ取り上げて、なんか関連のあるところはないのかというね、こう企業のご紹介それも含めてですけど、ね、こんなもいうのとお話させていただこうかなと思います。また来月頑張ってやりますんで聞いてください。お相手は江口勝マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。